こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。古代オリエントの宗教は宗教学者青木健が、古代末期から中世にかけてのメソポタミア、イラン、アルメニアを舞台に、宗教的な物語が交錯し変容していく過程を描いた歴史宗教研究の新書である、中心となる資格は旧約聖書、新約聖書、さらにイスラームへと連なる大きな連続体を聖書ストーリーとして捉える点にある。本書はこれを固定的な正統宗教の歴史としてではなく、東方へ広がる強力な物語に対し、各地の信仰が拒絶反案、接合吸収という異なる応答を行った歴史として読む。対象には、マンダ教、マニ教、ゾロアスター教、アルメニアのミトラ信仰、イスマイール派などが含まれる。個別宗教の教義を列挙する入門書ではなく、複数の伝統が競合する中で何が残り、何が採釈され、何が終焉化されたのかを問う比較宗教史である、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、聖書ストーリーという枠組みで宗教史を読み替える本書の最も特徴的な提案は、旧約聖書と新約聖書を書く、後にはイスラームも連なる広域的な物語のまとまりを聖書ストーリーと呼ぶことである。この呼び方は、ユダヤ教、キリスト教、イスラームを単に3つの制度宗教として並べるのでなく、創造預言者、救済、終末といった人物、出来事、世界観が接続された物語圏として把握するための分析装置になっている。パレスティナに由来する物語がメソポタミアを通りイラン高原へ広がるとき、現地の宗教は外来の教義を受動的に受け取っただけではない、既存の神々、宇宙論、儀礼、民族的記憶を使いながらその物語を拒み、別の形へ置き換え、あるいは自らの伝統へ編み込んだ。本書はこの相互作用を、単純な一神教が多神教を打ち破ったという図式へ還元しない。あしろ、物語の説得力と制度化の力が地域ごとの宗教的創造力をどのように組み替えたかを追う。周波子の断片を一つの地理的時間的な流れに置き直すため、読者は宗教の教会自体が歴史的に作られたものであることを理解できる。次に、マンダ教とマニ教に見る。拒絶と再編という2つの応答、メソポタミアを扱う章は聖書ストーリーへの反応が一様でなかったことを示す。マンダ教は洗礼を重視するグノーシス的伝統として知られ、洗礼者ヨハネを重要な人物とする一方、ユダヤ教、キリスト教の中心的な物語とは距離を取る。その位置づけは、聖書的な人物や宗教語彙が共有されていても同じ物語を聖典として承認するとは限らないことを示している。これに対し、3世紀のマニ教はイエスを重要な位置に置きながら、イラン的メソポタミア的な宗教観と結びついた普遍宗教を構想した。外来の物語への対抗は完全な排除だけでなく、その物語の登場人物や救済の構図を再配置することによっても行われる。本書が両者を対照させる意義は、宗教的な影響を受容か拒否かの二択で考えない点にある。近接した地域でも、共同体の儀礼、正当性の根拠、世界の善悪をどう捉えるかによって応答の形は異なる。宗教史を読む際には、名称や教義上の類似だけでなく、どの物語を中心に据え、誰を真の預言者、救済者とみなしたかを問う必要がある。さらに、ゾロアスター教を固定的な古代宗教ではなく、変化する伝統として捉える。本書は、イランの代表的な土着宗教であるゾロアスター教を外部から隔絶した普遍の伝統として描かない。とりわけ、サーサン朝期のズルバーン主義、さらに9世紀から13世紀にかけてのザラスシュトラの位置づけを取り上げ、イラン宗教が周辺の宗教的言語と接触する中で再解釈された過程に注意を向ける。ゾロアスター教は善悪の対立を重視する宗教として語られがちだが、本書の関心は、そうした特徴を単独で説明することではない。それがユダヤ教、キリスト教、マニ教、イスラームなどとの長期的な接触の中でどのような意味を持ち得たかにある。ここで重要なのは、影響関係を安易な一方向の写経として決めない姿勢である。似た観念が見出されても、それがどの時代のどの共同体の文脈で働いたのかを検討しなければ宗教の実態は見えにくい。本書は、国家との関係を持つ宗教であっても政治的環境の変化や広域宗教の拡大によって自己説明の仕方を変えざるを得ないことを示す。ザラスシュトラが古代のイスラーム的世界でいかに理解され得たかという問題は、制服や階層だけでは測れない記憶と物語の再編の歴史を考えさせる。そして、アルメニアとイスラーム圏から見る教会地帯の宗教的創造性、本書の射程はメソポタミアとイランに限定されない。4、5世紀のアルメニアにおけるミトラ信仰とアルメニア正統使徒教会の関係、さらに80世紀のメソポタミアにおけるイスラームとグノーシス主義の関係を扱うことで、宗教的な境界地帯の複雑さを浮かび上がらせる。アルメニアはイラン世界とキリスト教世界が接する地域であり、 宗教的な転換を単純な痴漢として理解することはできない。新たな正当性が成立する際にも、古い信仰に結びついた象徴慣習共同体の記憶は容易に消失しない。他方、イスラームの展開も既存の宗教文化が空白になった土地へ突然現れた出来事ではない。本書がイスマイール派を含むグノーシス的な潮流に注目するのはイスラーム世界の内部にも多様な宇宙論や秘境的解釈を生み出す土壌があったことを示すためである。この比較から得られるのは正当と異端を性的な分類とみなさない視点である。何が正当と呼ばれるかは性転解釈、宗教権威、政治秩序、共同体の存続が交差する中で決まる。本書は終焉的に見える運動を通じて広域宗教そのものの形成過程を照らし出す。最後に宗教の完成を多様な物語の収束として問う終章が提示する完成という主題は本家全体を単なる宗教攻防史以上のものにしている。イスラームの成立と定着を聖書ストーリーが一定の完結性を得た局面として捉えるとき、そこには秩序の成立という面と多様な神話的宗教可能性の狭まりという面が併存する。本書が描く13世紀までの長い時間ではマンダ教、マニ教、ゾロアスター教、各種のグノーシス的潮流は消滅、縮小、再編、主流宗教への吸収を経験する。これは個々の信仰が単純に劣っていたという意味ではない。広い地域を結び共同体の規範、聖典、教育法、政治的権威と接続できる宗教的物語、より強い持続性を獲得したという歴史的問題である。したがって完成は勝利の祝祭としてのみ読めず、別の物語を生む余地が閉じられていく過程としても読める。本書の終結部は宗教の統合が文化的安定をもたらす一方で地域固有の語りや異なる救済像を見えにくくすることを考察させる。読者に求められるのは失われた伝統を無批判に理想化することではなく、現在の世界宗教という地図が競合した多くの物語の歴史の上に成立していると認識することだ。結論として本書はユダヤ教、キリスト教、イスラームの関係に関心を持つ読者だけでなく、ゾロアスター教、マニ教、グノーシス主義、アルメニア史、イラン史を広い関連の中で理解したい人に適している。個別の宗教について詳細な教義史や文献学的論争を求める専門書ではないため、各伝統を深く研究する際には別途の文献が必要になるだろう。しかしその代わりに通常は別々の棚に置かれがちな宗教を物語の拡大と応答という一貫した視野で結び直す利点がある。読者は宗教が信条の集まりである以前に人物、神、起源、救済、終末をどう連結するかという物語の体系でもあることを把握できる。宗教の存続には思想内容だけでなく制度、共同体、政治的環境、他宗教との競合が関わるという視点も得られる。古代オリエントの概説書には文明王朝神話を並べるものが多いのに対し、本書の特色は2、3世紀から13世紀までを対象に東方へ展開する聖書的伝統と土着宗教の相互変容を追う点にある。完成した宗教を自明視せず、その完成が何を可能にし何を見えにくくしたのかまで問うため、比較宗教史への有効な入り口となる。ご支援いただける場合は青木健ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。